新明記の第34章。今まで出エジプト民の歩みを見てきましたけれども、今回はですね、その出エジプトのまとめのような形でモーセからヨシュアにバトンが渡されていく、そのところをご一緒に見ていきたいと願っています。34章、申命記の34章の一節から、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地、すなわち夏目足の町、エリコの谷をツワルまで。そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブに、あなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって、主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。イスラエル人はモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。そしてモーセのために泣き悲しむ者の期間は終わった。モーセは民をずっと導いてくるという役割を果たしました。もともとの生まれのところからですね、彼は他のユダヤの子供たちとは違う特別な守り、あるいは導きというものを得て歩んでくることができました。王、エジプトの王の守りの下で育てられると。本来であればエジプトの王の命令によって殺される方の立場であるものが、エジプトの王家の守りの中で成長していくことになるという最初の40年の期間、それからミディアンの地に逃れて、同胞から受け入れられなくてですね、逃れて過ごした40年の期間、そして最後の40年でもう一度民の前に立ち、そして民を率いてエルサレム、イスラエルをエジプトから導き出したという、その歩み。しかしその40年もですね、最後の40年も多くは荒野でさまようがなければならないという、そういう期間に費やされていったことでした。そのまま素直に約束の地に入ることがかなわずに、民はその荒野で40年とどまらなければならなかった。モーセはその民の歩みを導き通した人物でした。彼は神に用いられるべく民の上というか民の真ん中に立てられた人物でした。彼自身も弱さを持っていたり、また民と同じ側面を持っていなかったことではありません。モーセも神につぶやきましたし、モーセも自信がなかったわけですし、民がつぶやいていったのと同じ気持ちを共有するようなところは少なからずあったことでしょう。でも民の上に、神の前に立たされた人物として、彼はその生涯の歩みを歩み通してきました。40年と刻んでいった歩みでしたけれども、一番最後にですね、このピスガの頂というところに立っていると言います。ここから約束の地として与えられる全土が見渡せるわけですね。 ぐるーっとこちら側から舐めるようにしてこう見ていったときに、これが神様が私たちに与えてくださるところだ。アブラハム、イサク、ヤコブにというふうに言って、神様が誓った地はこれである。で、私たちの約束、もう約束をちゃんと守る人もいれば、あやふやな人もいますけれども、神様が単なる約束以上の誓いを持って民を導き入れると言ったその土地はこれであると、いよいよその約束が誓いが実現しようとしているわけです。目の前にそれが広がっていて、これを見せられた。ところが、モーセが最後にやっぱり聞かなければいけない結論はですね、私はあなたにこれを見せたけれども、あなたはそこへ渡っていくことはできないのだと言われて、そして彼は目がかすまず気力も衰えていないと言われているその120歳の弱いを終えていくことになりました。そして続いて立てられていくリーダーが旧説のところに出てくるヌンの子ヨシュアという人物になります。ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に使わし、パロとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセがイスラエルの人のすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力とをことごとく振るうためであった。このようにしてモーセの生涯がまとめられていきます。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼の非常に力強い、神と直接に結びついた神の技を担う者としての歩みことがここで最後にまとめられていきます。では次を担う人物は一体どういう人物であったのかというのが、この申命記に引き続いて聖書の中に収められているヨシュア記のところに出てくることです。そのヨシュアに対して神様が語りかけられたことをですね、そこもまたご一緒に見ておきたいと思います。ヨシュア記の一章の一節のところからです。ヨシュア記の一章の一節、さて主のしもべモーセが死んで後、今出てきたところです。主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイがユーフラテス、エテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでであるというふうに言われるわけですね。先ほどのモーセにはあなたは渡っていって入ることはできないと言われたわけですけれども、ヨシュアについてはさあ渡っていきなさいというふうに言われています。足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものになるということが言われているわけです。非常に広い範囲、あなた方が行って踏み収めるならばそこはあなた方のものとなる。このところまでにもうヨシュアはですね、何か非常に頭角を現した偉大なリーダーであったのかというと、必ずしもそういう人物としては記されていないように思います。前もってエリコの町を偵察に行ったという記事が出てきて、その時にカレブとヨシュアが神様に信頼して行こうじゃないか、私たちはそれが取れるから信仰に立って言ったわけですけれども、その時の、どちらかというと主導権を握っていたのはカレブの方だった ようにこの聖書を読む限りだと見て取れます。ヨシュアは確かにモーセの近くにいてお供をするような形でとても大切な役目を果たしてきていたんですが、それ以上に強いリーダーシップがあったのかというと、なんとなく今までのところではそういうふうには見えないところです。果たして大丈夫なのだろうか、あのモーセのような人物、しかも聖書はモーセのような預言者は次には出てこなかったと言っていますので、その後を継ぐのに本当に十分な人物なのだろうかということが私たちの脳裏によぎる、まあ、不安というか行き先どうなるだろうかと思わされるところです。そんなヨシュアに対して5節のところから神様は改めて約束の言葉を語りかけます。こう出てくる言葉です。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ここで神様はヨシュアに対して、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、私はあなたを見放さず見捨てない、だから強くあれ大きくあれというふうに語りかけていきます。大きくあれ強くあれ、そのことによってあなた方は民をこの地に導き入れるんだ。モーセはエジプトからとにかく彼らを出してくる役目でした。ヨシュアはその民を約束の地に導き入れる役目でした。その役割の違いはあれども、神様はモーセと共にいたようにあなたと共にいようと、だから強くあれ大きくあれと言って彼を励ましていきます。私たちはここに2人のリーダーの姿を見るわけです。そしてその2人のリーダーには違いがあることもまた私たちは知ることができます。モーセの特別な選び、これまでの歩みということがありました。神様との直接の関係の中で人知れぬ本当に不思議な大きな権威を持って彼を導くということも起こってきました。モーセのような預言者はイスラエルにはもう起こらないというふうに言われたほどの人物です。そういう意味で言えばヨシュアはそれよりはずっと小さなリーダーというか民の方に近いリーダーであったことでしょう。彼がなすべき歩みというのは、今までお膳立てが整えられた民をこの約束の地に導き入れていくこと、今までの延長線上に神様を信じ続けて民を導いていくことですから、彼は引き継いだ役目として私たちの次の世代にも次の世代にも同じようにこれをつかせましょうと言って律法を守り行うこと、そのことを民に教えていくことになります。で、そんな役割の違いや、まあ、性格の違いや今まで歩んできた歩みの違いもあることですけれども、それでも同じこともある。その同じことというのは何かというと、神が導かれて、神が用いようとされる、神の技のためにということです。神様はその時その時に応じて、その時に必要な人物を立ててリーダーとして用い、その時に必要なものとして使えるものを立てて民を導き、そのようにして歩みが与えられていきました。モーセもヨシュアも同じ神様の手の中で用いられていった人物たちです。違いはあります。しかし神が共にいられた、そのことは同じであり、神のその時々に応じた技の中で用いられた、このこともまた同じことでした。そして神は このヨシュアを通して民を約束の地に導き入れ、そこに名を栄えていく歩みを安定して築いていくようにと導かれていったことになります。私たち自身も与えられている立場や役割、責任ということを考えてみたときに、あの人と同じようではない、あの人のようにはできないというふうに思うことがたくさんあることと思います。そしてそれは当然のことです。私たちはその人ではないからですね。前のリーダーとも違いますし、隣に見えている人に影響を与えている良い人との姿とも私は違っています。しかし違うということが優劣の問題になるのではなく、違う中にあっても同じ神様がそれぞれのところで用いてくださるということを知るときに、私たちはそこに希望を持つことができますし、また神様により頼むということをますます強くすることでしょう。強くあれ、惜しくあれと言われたとき、そこには神様ご自身が共にいるからだということが大前提として与えられています。私たちは神様に与えられた生涯をモーセのごとくに最後の最後まで気力も衰えず目もかすまずというふうにして全うさせていただきたいと願っています。そしてその歩みがですね、私はあなたと共にいるという言葉のその真っただ中で、神様ご自身と一緒にそれを全うすることができるように願っています。合わせてもう一つ、私たちはヨシュアのようにその与えられた役割、その託されたところに忠実に歩むものでありたいと思うんです。大きなリーダーの後であればあるほど、ヨシュアはですね、前のリーダーのように歩まなければいけないのではないかとか、あるいは人々がヨシュアにモーセのようなことを期待する、そういう姿に、葛藤を覚えたり、また足りなさを覚えたりしたことがあったかもしれませんが、神様が共にいる、そしてあなたがこの民を導き入れると言われたところに従って彼は歩み通していきます。この二人のリーダーの姿を見ながら、私たちもまたその歩みに習うものとされ、またそういった歩みが私たちに実現する中で、ああ神様は私を通してこういうことをされようとしていたんだというその実りをですね、見せていただく歩みでありたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。